はい、ありがとうございます。今ご紹介いただきました枝博です。今日はこのような機会にお声掛けいただきありがとうございます。私の資料、パワーポイントでブルーの色がかかっているものですが、こちらに沿って冒頭20分ほどご説明させていただければと思っています。まずエネルギー政策の重要性が書かれています。私が申し上げるまでもないですが、私はずっと環境の分野で活動していますが、おそらく温暖化よりも先にエネルギー問題の方が日本にとっては大きな問題になると思っています。ですから日本が自分の国の存続を考えてあるべきエネルギー政策をとって、その結果として副産物として CO2 も減って温暖化対策になると、多分そういった筋書きの方が温暖化と言って、それだけでいくよりもずっとバランスの取れた形ではないかと思っています。で、次にこのエネルギー基本計画、講師を見せていただいて、じゃあどういう日本の姿が浮かぶんだろう、今後20年にわたって考えていくということですが、私の浮かんだイメージはここに書いてある通りです。原発イケイケ、石炭ガンガン、再エネちょろちょろ、こういうイメージを私は抱きました。で、もう一つ大事なことは、供給側についてはこれまで通りいろいろ歌われていますが、需要側は相変わらず目をつぶったままだと。もちろん省エネやってるじゃないかとおっしゃるかと思いますが、省エネの製品をたくさん作って売るというそのビジネスモデルを変えない限り、いくら省エネであっても、もともとの適正生産適正消費に変えていかない限りは温暖化対策もしくはエネルギー対策にはならないとしたときに、この基本計画を見せていただいて、これから問題意識のところは共有しますが、エネルギー資源の制約、そして炭素の制約が厳しくなる世界で、あまりワクワクする日本にならないんじゃないかというのが私の第一印象です。こういった日本で私たちは安心して暮らしていけるのか、自分たちの世代はロンドン橋が落ちる前に通り抜けるかもしれないけど、子どもたち孫たちはどうなんだろうということを率直に思いました。で、いくつか、自分の問題意識を共有していきたいと思います。まず原発について20年までに8基ということですが、これは、幻想かもしくは破れかぶれというのは非常に申し訳ない言い方かもしれませんが、率直にそう思いました。リードタイムがかかることを考えて、もしくは経済性を考えたときに、本当にこれが、このように大きく歌っていいことなのか、それから私先日6カ所の再処理工場を見学に行かせていただきましたが、何せ核の廃棄物の問題が解決されていないところでどんどんと原発を増やすということは、別の問題を、後送りしているだけではないかと。もう一つは、もし日本がもしくは先進国が原発でエネルギーもしくは温暖化対策をやりますといったときに、途上国にそれをやるなとはきっと言えないとしたときに、本当は原発をしてほしくない国にも立ってしまうであろうと、そういったことをどう考えていくのか。そしてもう一つ、日本の特有の問題として地震が起こりますから、そのたびに原発が止まってエネルギーが止まって、もしくは CO2 が増えてというのでは困ると思っております。石炭、ガンガンですが、これは CCS つけりゃいいじゃないかという論理かもしれませんが、 CCS は長期的な解決策ではありませんし、短期的にも解決策ではないと、単なる時間稼ぎであると私は認識しています。ご存知の通り CCS をつけますと燃料が 25% 余計にかかると言われています。効率が落ちるわけですね。そうすると CCS をつけると、それだけたくさんの石炭を燃やさないといけない。その燃やしたそこでの炭素は回収できるかもしれませんが、その余計な石炭を掘るため、もしくは輸送するための CO2 は回収されません。たくさんの CO2 が余計に出てしまう。そして酸性雨とか、さまざまな石炭にまつわる他の環境問題もあるわけです。で、CCS はすぐに使えるわけではありません。これから実証していこうという段階ですから、それがきっと使えるであろうから、それを後付けするから、石炭火力をどんどん作りましょうというのはいかがなものかと、私は強くこれは反対したいと思っています。もう一つ、天然ガスシフトが謳われています。これは日本だけではなく世界中でそうなっているわけですが、ここにお示ししたグラフはデニス・メドウスが作ったものです。仮に2000年の段階で、2000年のペースで使い続けたときに、世界の天然ガスが260年分あったとして、だいたいこれぐらいと言われているんですが、そのペースで使ったら260年持つけれど、今のようにどんどんと天然ガスシフトをしていけば、例えば年率 5% で需要が増えていけば、同じ量があったとしても54年でなくなってしまうということであります。ですから天然ガスシフトも短期的な政策の一つ、時間稼ぎではありますが、石炭や石油よりはマシですから、 これは最終的な長期的な政策にはなり得ません。それからその量の問題だけではなくて値段の問題が次にあります。これは、化石燃料を輸入するためにどれだけ日本が払ってきたか、98年には5兆円だったのが2008年には15兆ぐらい増えて23兆になっている。そしてこれからどれぐらいの値段の見積もり見通しがあるかということ、長期エネルギー需給見通しの数字を使わせていただくと、今の5年の56ドルに比べて20年には121ドル、30年には169ドルと、例えば2030年に3倍になるとしたら、使う量が変わらなくても支払う値段が45兆になってしまいます。これは日本の経済もしくは国家にとってどういう意味があるのか。それに対して再生可能エネルギーというのは基本的に燃料代はタダです。他の国がどうするということを気にする必要もないし、そして雇用を創出する力も大きいです。また特に日本にこれから必要になってくる地域の再活性化という点でも極めて役に立つ。そして今世界中が再生可能エネルギーに向かっていますから、グローバルな商機があるのも言うまでもないところ。そしてあくまでも小さなところしかできないと日本では考えられていますが、例えばドイツではもうすでに需要の 10% 以上 16% ほど賄っていますし、そういった意味で本気でやればかなりの部分を満たすことができると思っています。もう一つ、今回のエネルギーの基本計画を見たときに、経産省に関わらないところ他の省庁のエネルギーが軽視されているという印象を受けました。例えばバイオガスなど農林水産業からのエネルギーというのは非常に大きいし、その地域の再活性化という点でも重要なんですが、このあたりが、触れられてはいますけれども軽視されている印象を受けました。この地産地消というのは地域のバイオマスを地域で燃やしてエネルギーにするという意味での燃やすという字で、これは誤字ではありませんが、こういった動きをですね、もっともっと取り入れていく必要がある。今回の一つの目玉は自主開発資源の、パーセントを取っていこうということだと思います。これは確かに純国産というのではなくて、日本が自主的に開発しているものも含めていこうという動きは分かりますが、気をつけないと誤解を招くものになってしまいます。多分考えられている方は真摯に考えられていらっしゃると思いますが、一旦これが外に出てしまうとごまかしているのではないかというふうに見る人もたくさんいます。例えば自主開発資源というのは日本が出資しているというだけで、実際に日本が入手できるかどうかは分からない、そういったものですよね。で、そういった印象を与えないような形で使ってしまうとごまかしになってしまいます。私たち国民にとって大事なのは、日本が出資しているか権益を持っているか云々というよりも、いざという時に本当にちゃんと手に入るんですか、安心して使えるんですか、そのことが私たち国民にとっては大事なので、それにつながるかどうかわからないけど、とりあえず出資しているからカウントして、そのパーセントが大きいからいいでしょうと、そういう出し方は国民を裏切る可能性があると心配しています。根本的なメンタルモデル、私たちが当然と考えているものは何かということで、一番大きくこのエネルギー基本計画もしくは日本のエネルギー政策に重要なのは、これまでの中央で集約型で作って、それを送電もしくは配りましょうというタイプではなくて、分散エネルギー、それをネットワーク型でつないでいくという、そのシフトが一番大事だと思っています。その方がずっと効率的ですし、安全で安心でスマートだと思います。で、効率といったときに大規模に作った方が効率がいいとよくおっしゃいます。それは極めて局所的短期的な効率はそうかもしれない。だけれど、もう少し大きく、そして長期的に軸を取ったときに、本当の効率の良さというのは何だろうということを考えていく必要がある。おそらく省庁としては中央で全部見て、管轄したいという思いがあるかもしれませんが、世の中はコンピューターでもネットワークでも、通信でも分散ネットワーク型になっていて、その方がずっと効率が良く、人々の幸せを増やすことも分かっています。エネルギーもここに今から移っていく時代ではないかと。これが全然先取りされていないというのが今回の基本計画、今後20年を設定するには足りないのではないかと思っています。需要型、先ほど言いましたが、確かに省エネは掲げていますが、これを本当に取り組むのであれば、きちんと指標化をして目標設定をしてほしいと思います。例えば省エネによって使わなかったエネルギーを測ることはできると思います。 これはエイモリー・ロビンズという私の友人が作った言葉ですが、ネガワット、まあ、メガワットではなくて使わなかったネガティブという意味で、使わなかったワット数、ネガワットを計算して、例えばそれを指標化することもできるでしょう。例えば今回の講師の中でも家庭部門を見ますと、あるべき姿、目標が一切なく、もうすぐに手段の話になっているんですね。これでは何のためにどうしてやるのか、どこを目指しているのか、なかなか国民を動かすのは難しいんではないかと思います。少し細かい話に入りますが、例えば運輸部門でモーダルシフトということが書かれています。これはあちこちに出てくる言葉で、しかし言うは易しということだと私は常に思います。じゃあ本当にモーダルシフトをしようと思ったときに、例えば運輸のさまざまな貨物をですね、動かそうとしたときに、もう今の貨物電車、列車は東海道線で言えばもうほとんど目いっぱいです。ですから企業がモーダルシフトしようと思っても、もう運ぶ列車がないと、これだけ詰まっています。で、本当に日本がモーダルシフトをして貨物を今のトラック輸送から 1% しか担っていない鉄道輸送に変えていこうというのであれば、例えば東海道物流新幹線、私も委員をやっていましたが、こういった形で大きなインフラを作るということも判断すべきではないかと思います。これ多分2兆円ぐらいかかると言われているんですが、でもそれを作ることでどれぐらいのトラック輸送の石油が節電できるか、これを計算すると数年で元が取れるのではないかと、まあ、素人計算かもしれませんが、そのように思っています。今の新幹線がもしなかったら、あれだけの人が東京、大阪、名古屋、まあ、様々なところをですね、車でそれぞれ移動していると思ったら、どれぐらい日本は大変だっただろうということを思うと、数十年前に大変な反対の中、東海道新幹線が作られたことを今私たちは感謝するわけです。それと同じことが、例えばモーダルシフトを中心で言えば貨物でも言えるのではないか。それから点ではなく地域全体の取り組みをということも謳ってありますが、これも十分な内容がもうあちこちで作られ始めているのに、そちらの方に言及がなく、お題目のように、講師ですからそうかもしれませんが、出ていたのが残念だと思います。これは福田懇談会の時に、私も委員をしています環境モデル都市の委員会があって、ここで今日本で13の環境モデル都市が実際に動いています。その中には例として挙げた横浜、北九州のように地域でのエネルギーの面としての統合的な政策を打ち出して今実行しているところがあります。こういった動きをですね、もっともっと推し進めて、そしてその時に今あちこちの環境モデル都市から聞こえてくるのが、本当に地域でエネルギーをやるには、例えば電力分野の規制緩和をしてもらわないと、もうにちもさちもいかないという声が出てきています。例えば、50キロ以上に今制限されている電力の小売ですね、こういった自由化を進めないともう地域では進まないと、こういったところをきちっとやっていくことが今回必要ではないかと思っています。あと後半は、じゃあ国民に広げていくにはどうしたらいいかという、私が常に伝える立場と活動しているのでお話をしていこうと思います。大事なキーポイントが3つ、正しい意識と分かりやすい見える化と行動変容につながる仕組みです。最初に見える化の例を一つお話しします。いろいろ数字にしたり、ということはもちろん日本でもいろいろ進められていますが、ここの写真はですね、アルゴアさんの私たちの選択という本に出ているものですが、アメリカの電力会社で使われているもので、このボールがですね、普通はこの青なんですね。で、電力料金が高い時間帯に電力の消費量が増えると、これが色が変わって赤くなってきます。で、赤くなってくるとやはりみんな一生懸命消すわけですね。こういったこう感情的にも訴えるような、数字だけではなくて、もっと分かりやすい人の行動変容につながる見える化、これもいろいろとこれからできるんではないかと思います。それから行動を変える仕組みということでは、例えばこれアルゴアさんのやはり例ですが、電力会社は今電力をどれだけ売って儲かるかという、そういったビジネスモデルです。それだと本当は省エネしてもらっては困るというのが本音ではないかと思います。これを変えたのがカリフォルニアの一つの例ですね。省エネをお客さんがすると、そこで削減できた分を電力会社と一緒に分け合える。こうするとですね、省エネをお客さんがしても電力会社はそれほど失うものがないということで大きく変わったという例があります。こういう仕組みを作っていかないと、両手両足縛って省エネやれと言われているようなもんだと、もしくは起きにくいんではないかと思っています。 そして人々の行動を変えるということで言うと、まあ、これは言うまでもないですが、新しいものの方がいいんだということはアピールできるけれど、大事なのは転換コストです。それを変えるときに、例えば非常に大変とか、お金かかるとか、めんどくさいとか、みんなに何て言われるか分かんないとか、そういった転換コストが大きいと、どんなに新しい方法がいいと思っても人々は行動を変えません。この転換コストをいかに下げるかということを考えていく必要があります。一つの例は、これは例えば省エネ型の冷蔵庫がいいけれど、実際には高くてなかなか手が出ないと。でエコポイントもいいんですが、エコポイントは税金から出ていますから、ずっと続けるわけにはいきません。そうするとある人たちの敷居は下げられても、後に続く人たちは下げられない。そうではない一つの取り組みが、まあ、NGO がやっているものですが、買い替え前と買い替え後の電力消費量を調べて電力料金が安くなる、その5年分を無利子で融資するという活動をしています。5年間は前の冷蔵庫と同じつもりで電力料金を払ってくださいと。5年後に返し終わって、あとガクッと電力料金が下がると。これだと最初のシードマネーがあれば、どんどんと回していくことができます。税金を投入しなくても行動をのその敷居を下げることができるということです。で最後にですね、正しい意識、特に負担論がこれから重要になってきますので、国民と共に進めていくためにということでの提案です。これは資源エネ庁だけではないですが、エネルギーや気候政策担当のコミュニケーションオフィサーをぜひ政府に作ってほしいということです。今ほとんどこういった点で対話がありません。例えば経産省と環境省の間でも対話もないし、そして業界と国民、政府の間でも対話がない。その中ではなかなか進めていくことができません。今どちらかというと国民は混乱したメッセージを受け取って動けない状態にあるとも言えます。国民負担だと言われている一方で、これは成長への投資だと言われている、1世帯100万かかるとか、これだけやったらこんなにかかるとか、そういうことをよく、メッセージとして出されるわけですが、こんなにかかるんだけどそれでもやるんですかと言いながら、どうやって環境エネルギーで、成長戦略 GDP50 兆円を生み出そうというのか、これは非常に混乱しているのではないかと思います。このコミュニケーションオフィサーの役割はいくつかあって、一つは今言ったようなことも含めて国民のコストリテラシーを高めるということです。いくらかかるかだけではなくて、それでいいことは何があるのか、やらなかったらどれだけかかるのか、こういった議論をきちんとしていくことです。実際に私の方でアンケートしたことがありますが、きちんと説明すれば多くの人が分かってくれます。一部しか出さないと違う反応になってしまうんですが、いいこと悪いこと、やらなかったら何が起こるか、きちんと出すということが必要だと思います。もう一つ、このコミュニケーションオフィサーにやっていただきたいのは、人々のもしくは業界のメンタルモデルを緩めていくということです。電力といったら決して停電しちゃいけないと例えば私たちは思い込んでいます。でもそのためにどれだけの様々なバッファーが必要か、もしくは自然エネルギーが入りにくくなっているか、こういったことをきちっと考えていく必要があります。メンタルモデル、当然こういうもんだっていうのは結構簡単に変わるんですね。例えばコピー用紙の白色度、昔は白色度100で本当に白い紙だった、今は70でごく普通です。こういった形で、例えば絶対に落ちちゃいけない電力は待つ、これは高いですね。でそうじゃなくても時々落ちていい冷蔵庫とかですね、そういうのは例えば竹でもいいとかですね、梅でもいいとか、こういった形でいろいろエネルギーに関しても常に最高の性能のものではなくて、さまざまなものを必要なところ、適材適所使っていけるように変えていく必要があると思います。もう一つ、のコミュニケーションの立場で大事だと思うのは、さまざまな立場の人たちがみんなでお互いにですね、競争型作っていく、そういったコミュニケーションです。どちらかというと、政府が国民を説得するとか、業界が、威嚇するとか、そういったコミュニケーションではなくて、私たち日本に住んでいる同じ国民として長期的なビジョンや目標は共有できると思います。そこに向かってどういうふうな発想で、どんな道のりがあるのか、安心してさまざまに自由に話せるような、議論できるような、そういった場作りが必要ではないか。そのためにはそういった話し合い方の作法もあります。サスペンドというのは、自分の立場やいつもの考え方を一旦脇に置いて、そして相手の話を聞くという競争型コミュニケーションの基本中の基本の作法ですが、こういったものを取り入れながら議論していくことができる。去年ですね、中期目標を考えるセッションというのを私の方で行いました。この時は経産省、環境省、そしてそれぞれの研究所から来ていただいて、みんなに意見を聞き、そして一般の市民、 の方にそれを聞いていただいて、それぞれ考えるという、そういったセッションを行いました。その時に、やはりこういう場合はこれまで全然なかったねということを経産省からも環境省からも言われました。こういった場でですね、市民は何を知りたがっているのか、何があれば考えられるのか、そういったことから始めていくことができるのではないかと思います。それから、原発についてですね、この間再処理工場行っても思いましたが、やはりそろそろ本当の対話を始めるべきではないかと思っています。現場レベルではそれぞれ個別最適化で皆さん本当によく頑張っていらっしゃる。ですから現場にその対話を任せるのではなくて、反対賛成のいつもの戦いではなくて、国として長期的に本当にどうしていくのか、原発がじゃなかったら本当は国はどうなるのか、あるとしたらどういう形であり得るのか、そういった話をしていく時期ではないでしょうか。最後にいくつかのポイントを述べて終えたいと思います。今までの話でも出てきたように、中短期の取り組みと長期の取り組みを区別することが必要だということです。例えば CCS とかですね、そういったものをどう位置づけるのか、本当に長期的な目指すものは何か、それは往々にして時間がかかる、再生可能エネルギーはその一つですが、そのための時間稼ぎとして何をやるのか、この区別をきちんとやっていかないと、短期のことで実は長期の足を引っ張るということにも、なりかねません。そしてエネルギー、これから不足してくると言われますが、私は日本で一番不足しているエネルギーは人のエネルギーじゃないかと思っています。人の、私たち日本人のやる気とか元気とか覇気とかですね、これが今どんどんと失われているというのはあちこちで言われています。その時に人のエネルギーもアップできるようなエネルギー政策を取っていただきたい。そのためには夢と希望、本当にですね、こういう日本にしたい、こんなエネルギーで回していきたい、そう思えるような大きなビジョンを出してほしいと思います。一例はスウェーデン書いてありますが、2020年には石油を使わない国になると。これでどれくらい国民がですね、そうだと、それはそうしたらどんなに素敵な国になるだろうということで動いたかと思います。もう一つは、産業と民生をエネルギー政策で分けていったらどうかと思っています。民生はおそらく、家庭部門で言えば省エネと分散型の再エネルギー、再生可能エネルギーで賄えるではないかと思います。ですから民生はもうこちらの方で測っていく。そして産業用はどうしても品質の高い安定した供給が必要ですから、それはもしかしたら当面は原発、稼働率を高めてですね、それを使っていくなどの、住み分けでやっていく必要があるのではないか。一緒くたにまとめて自給率 4%、 それをどう上げるかという話だと、市民はなかなか達成感もなければやる気も湧いてきませんが、民生は少なくとも再生可能エネルギーで全て賄えると私たちは思っています。おそらくこのエネルギー基本計画、今回の見直しも転換期にあって、これまでの路線から変えていく、その時には内部から変えるのはおそらくすごく難しいと思います。これまでの流れがあるので、その時に変えるための外部の力がきっと必要。私たち変えたいと思っている国民はたくさん意識のある人はいます。その人たちが何をすれば内部でも変えるべきだと思っている人たちの力になるのか、ここではきっと言えないと思うんで、ぜひこっそり教えてください。一緒に進められればと思っています。もう一つ最後に、これからますます状況が刻一刻と変わっていきます。その時に一度決めたからといってそれで突き進むタイプでは非常に失うものが大きくなる。アポロ11号というのは月面着陸するまで軌道に乗っていたのはほんの 5% だと言われています。 95% の時間は軌道から外れていた。でも常に目的地に照らし合わせて軌道を修正していたから最終的には着陸できたわけです。日本の政府は、資源エネ庁、経産省に限りませんが、一回決めたら軌道がどうあれ、それがうまくいかないんじゃないかと本人たちも思っていても、そのまま突き進むということが往々にして、これは人の問題ではなくて構造の問題としてあるやに思います。そうではなくて、やはり柔軟にですね、その時その時の現実に合わせて軌道修正していく、そのプロセスをまず持っていただきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。